新徳寺。
やっと来れた。夢にまで見た京都の壬生村。
早く早く、
もう遅いよ。
まず最初はここ。幕末の軌跡をたどる上で外せないのがこの新徳寺。
だけど残念ながら今は非公開。
ここはかつて江戸で集められた浪人集団、老子組が上洛した際に集まった場所なの。この老子組は時の将軍徳川家茂の上洛警護のために集められた組織だったんだけど、その中には近藤勇、土方歳三、沖田総司はじめ、後に新選組として語り継がれる剣客たちも参加してたんだよ。もともと新選組は紫英館っていう新宿の牛込あたりにあった天然理心流の剣術道場出身者が中心となって作られた組織なの。どうして京都に来たかというと、当時江戸はコレラ大流行で道場経営がかなり苦しい状況だったらしいんだ。それで一念発起して老子組に参加することにしたみたい。この新徳寺で老子組の発起人である幕臣清川八郎が演説をしたの。詳しい資料は残ってないんだけど、代表者の参加のみだったらしいから、おそらく近藤さん、土方さんあたりは私たちが今立っているこの場所も通ったのかもしれないね。これだけ聞くと新選組発祥の地みたいに聞こえるかもだけど、実はそんな晴れ晴れとしたものではなくて、今は境内には入れないんだけど、その清川の演説はきっとこんな感じ。
我々は将軍家茂公の警護のために上洛したが、そのことを帝にお伝えしたところ、我々の志に感服され、ぜひその志を遺跡に向けよとの勅命を賜った。これより我らは役目を変え、急ぎ江戸に戻り攘夷を実行する。
いきなりの清川の発言に近藤さんは、
待たれよ、異議あり。我らは公方様の上洛の警護のため集まったはず。その役目を放り投げ江戸に戻ることなどできぬ。
くー、かっこいい。
近藤さんも尊王攘夷の志はあったのに、当初の目的を果たすまでは帰れない意志の強さが見れるエピソードだよね。もともと清川は将軍警護ではなく倒幕の兵にする目的で老子組を結成したんだけど、一説によると近藤さんは清川の企みに気づいていたらしいよ。ここで老子組と袂を分けた近藤さん率いる紫英館の面々に、水戸脱藩の芹沢かも一派、幕府から監視の名目で残留させられた戸内義雄一派が加わり、後に新選組となる壬生浪士組が結成されたのは、この時同じく浪士組に幕府の役人として参加していた佐々木忠三郎の計らいで、会津藩の後ろ盾を得て幕府側の剣客集団という側面を強めていくの。新徳寺の左隣にある前川邸とその向かいの八木邸、この二つの屋敷が新選組の最初の拠点、そして蓮向かいにある壬生寺が訓練場だったと言われてるわ。後に西本願寺や不動堂村に屯所を移すんだけど、壬生寺は変わらず訓練場として使われてて、やっぱり新選組の屯所といえばこの前川邸と八木邸という人も多いの。前川邸は近藤さん一派が寝泊まりに使ってたと言われてるわ。今は玄関で新選組グッズを販売しているだけで中は非公開なんだけど、ちょっと寄ってこいよ。 紫英館の門弟でもあった新選組総長の山並圭介が切腹した部屋や、長州藩はじめ尊王攘夷派の武器調達を担っていた商人の古高俊太郎を拷問した蔵も今でも現存しているらしいよ。山並さんは文武両道で新選組のブレーンだった存在。切腹は未だに謎とされていて、脱走したとか近藤さんや土方さんと仲違いしたとか言われてるけど、資料でわかるのは解釈をしたのが沖田さんだったことだけ。山並さんは他流派の免許皆伝だったんだけど、紫英館との他流試合で近藤さんに負けてその人柄に惚れ込み 近藤さんの直弟子になったというエピソードが残っているの。そんな人が仲違いや脱走なんて正直納得いかないんだ。沖田さんなんて兄弟同然に仲良かったらしくて、切腹日を間違って記した手紙を送っちゃうくらい動揺してたんだって。資料には乏しいけど、山並さんの切腹の後に裏切った参謀伊藤貸太郎が新選組の内部抗争を引き起こすために図った説を推したいな。伊藤はもともと勤皇派で薩摩長州とも通じていた患者だったし、大河ドラマとかでも私が腹を切ることで隊の結束はより固まる、新選組のために死ねるのなら本望ですという言葉を残して切腹。以降新選組の結束はより深まっていくの。間取り図によると、この売店の奥にいくつか部屋があって、一番奥防城通りに面した 6.5 畳の部屋が山並さん切腹の間、売店入り口から見て左奥にある蔵が古高の取り調べが行われた蔵みたい。あと元々の玄関は綾小路通りに面してたらしいから、患者として潜入してた楠木小十郎を切ったのも綾小路通りの方になるね。次は八木邸に行こう。こっちは芹沢一派が寝泊まりしていた屋敷。新選組の豚書としてはここが一番有名かな。今は和菓子屋さんになってるの。八木家はもともとは越前の朝倉義景の末裔で、一条谷の戦いを落ち延びて本能寺の変の後に身分に根付いたと言われてるわ。だからほら、朝倉の家紋、三つ森木工門が掲げられてるの。前川邸と違ってこっちは見学もできて、運が良ければ当時から語り継がれてきたお話も聞くことができるらしいよ。早速入ろうよ。この門をくぐっただけでなんか空気変わるよね。見どころは何といっても芹沢鴨を暗殺した際の部屋と刀傷かな。当時近藤派と芹沢派で派閥構想があって、近藤派に暗殺されたのがこの部屋なんだ。芹沢は焼き打ちを行ったり、商家に無理やりお金を借りたり、超素行不良だったから、一説では新選組の後ろ盾だった会津藩からの命で近藤らに暗殺されたらしいんだけど、芹沢が悪党として書かれるエピソードの多くが創作じゃないかって話もあるの。事実、芹沢が借りてきたお金がなければ新選組は維持できなかったと言われているし、難しいところだよね。芹沢は水戸の定石合祀の出身で、もともとは武士ではなかったんだけど、神道無念流免許改伝の腕を持つ剣客。水戸といえば過激尊王攘夷の筆頭だから、芹沢自身も強い尊王攘夷思想を持っていたと言われているの。一説によると、井伊直弼暗殺の桜田門外の変では第二陣に名を連ねていたとかいないとか。会津藩とは相入れない思想を持っていた芹沢一派が粛清されるのは必然だったのかな。暗殺当日、会津藩の計らいで島原の炭屋、今でいう高級料亭での宴の後、八木邸に戻った後もさらに酒で酔わせてから深夜に実行されたの。実行犯は土方さん、山並さん、沖田さんといった市営官時代からの幹部。寝込みを襲われた芹沢は手傷を負いながらも、この庭に面した渡り廊下を左に逃げて隣の六畳間に逃げ込んだところで、この歩机に足をぶつけて倒れ込み、そのまま命を落としたらしいわ。歩机の上にある梁に残ったこの傷が、この襲撃の際についた刀傷なんだって。創作では襲撃を予見していた芹沢と大立ち回りをするシーンで描かれることもあって、私は個人的にはこっちの方が好きかな。酒で酔わせて暗殺というやり方はこの時代結構メジャーだったらしいけど、武士道とは言えないよね。下手人は長州の不定浪士ってことにされて、遺体は裏手にある壬生寺に埋葬されたの。東にある高円寺に山並さんはじめ大使の多くの墓があるけど、 芹沢さんは巫舞寺に埋葬されたんだね。
陣中報告の死、芹沢かも、ここに眠る。さて、店先でお茶とお菓子もらえるから、ゆっくり休憩しよっか。